POD キャスティング、
劇団 POD ポッドキャスティングです。この番組は富山県を拠点としたアマチュア劇団である劇団 POD のポッドキャストです。劇団員や関係者、ミュージシャンやアーティスト、他の劇団の皆さんにご出演いただきまして、オリジナル制作の劇中音楽を交えていろんなお話をしている番組です。
はい、劇団 POD のポッドキャスティングを始めさせていただきます。本日も、実は引き続き第45回公演の、振り返りのポッドキャストをお送りをさせていただくんですけれども、さすがに1ヶ月前になって、新しい公演のですね、1ヶ月前になっておりまして、その告知なんかもちょっと後交えていかないといけないと思いまして、少し前半、ほんの少しだけその辺のお話をさせていただきたいというふうに思います。来月のですね、7月になりますけれども、9日それから10日、土曜日日曜日にですね、劇団 POD の第46回公演、子供の一生を、公演させていただく予定になってます。高岡の方のですね、障害学習センターホール、 JR の高岡駅の、前の方にある施設の方で公演させていただくんですけれども、またウェブの方でね、告知をしておりますので、いろいろちょっと確認をいただきたいと思いますけれども、公演内容につきましてはですね、今までちょっと POD であまり公演してなかったような、内容の公演になるので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思っています。中島ラモさんという方がですね、脚本を書かれてらっしゃいまして、それをお借りして、上演させていただくんですけれども、いろんな肩書を持った方なんですね。その方の傑作だと言われている、脚本の一つです。チラシにも書いてありますけれどもですね、超一級 B 級ホラー、報復 Z であるというふうに書いてありますが、ちょっとコメディの要素もありつつ、ちょっとホラー的な要素もあって、非常に不思議な感じの脚本だというふうに聞いております。私も脚本ね、しっかり読んでないので、ちょっとあまり詳しいお話もできませんけれども、今まで劇団 POD であまり公演をしてこなかったというか、全く公演してこなかったような内容の公演だというふうに聞いてますので、非常に楽しみです。小道具なんかでもですね、実は前回もちょっとブログで安田三郷くんがたまたまちょっと音楽の担当のタクさんがですね、稽古場にいらっしゃった時の、写真をですね、ブログに載せてましたけども、ある小道具が映ってまして、それがちょっとネタバレになるんじゃないかということで、モザイクをかけてちょっと掲載し直したりしてたんですけどもね、そういった今まで POD でなかった、小道具なんかもですね、非常に、面白いものはたくさん用意されているというふうに聞いてます。ちょっと言えないのはね、ちょっと残念なんですけどもね、チラシに書いてある範囲内でのちょっとご説明をさせていただきますと、瀬戸内のですね、孤島にある心理療養所に、サイコセラピーを受けるために5人の男女が集まったというふうに書いてますね。心理療養所というところですから、いろんななんていうんですかね、心身的にいろんな形のですね、課題を持った人たちというか、抱えた人たちが集まってくるんですけれども、そこではですね、薬と催眠術を使って子供に戻る治療が行われていたということですね。治療を進める中、やがて思いもしない恐怖が彼らを襲うという内容になっています。夏でもありますしね、どんなちょっと怖い内容かちょっとわかりませんけれども、少し、POD であんまり扱ったことのないような題材の、お芝居になるということは間違いないということですね。チラシの方もですね、吉野夏希ちゃんが作ってくれた、 チラシですけれどもね、血のりがベタベタっとこう乗っかってるようなね、そんな感じのチラシで、ちょっとやっぱホラーっぽくなってるというところも面白いんじゃないかなと思いますね。出演は、まあ、全部で、8人、出るという形になってまして、今回客演として参加いただくのが友人企画の野地大輔さんですね。以前の劇団 POD の公演でも、客演としてご参加をいただいた方でして、まあ、久しぶりの、公演になりますね。以前出ていただいたのは、確か、裏切りごめんという、お芝居でしたでしょうかね、そちらの方に参加いただいたりしてたと思いますけれども、我が名は虹だったんですかね。すいません、ちょっと今パッと思い出せるかなと思ってちょっと確認してたんですけれども、すいません、ちょっとピンとこなかったですね。そうですね、裏切りごめんの方ですね。はい、裏切りごめんは確かいつ頃でしたかね。2008年ですから、今から8年前ですか。かなりもう10年ぐらい前ですね。もう久しぶりのご参加ということなんですけどね。野地大輔さんに参加をします。役柄はですね、社長さんの役ということでお聞きしてですね。あと、まあ、参加するのは、若手でですね、今、劇団 POD でもですね、頑張っている久保田剛君。それから、こちらも、新人でありながら新人でないという中島八子ちゃんですね。それから、以前から参加してくれてる、超ベテランの南本清美。それから、前回の公演でデビューした、前々回。で、前回では、役をついて初めて参加した浜口匠君。それから、かなり中堅どころのベテランになってきてますね。山本光秀君。それから、佐野由美さん。それから、こちらもちょっとね、ベテランになりつつある島田彦太郎君に参加をいただくということで、全部で8人、参加をします。演出は田村小幸さんですね。これで2回目の公演になりますけれどもね。田村小幸さんは、以前の、演出はですね、流れ星という2014年の今から2年前の、こちらも佐久間隆之さんという方の脚本でちょっと変わった公演をね、演出してもらいましたけれども、田村小幸さんではまたまた変わったお芝居の演出をされるということになってますので、ぜひご期待いただければと思います。あとスタッフィングについてはですね、新人の、音響でですね、藤田君が、参加をしてますね。藤田隆弘君ですね、音響で参加ということで、それから舞台監督としては前回主演の門口英二君が舞台監督としてスタッフィングのちょっとまとめをね、今してくれてるところですね。それから、デザインの方は吉野夏希ちゃん。それから、そうそう、音楽の方につきましては、今回は音楽プロジェクトかなり大掛かりになってまして、参加人数が過去一番多いという形になってますけれども、安田三号くんがプロジェクトリーダーで、あとは武田真弥ちゃん、それから今回参加する中島八重子ちゃんも音楽に参加してくれてますね。それから、エッセナ・セニョリータ、演劇ユニットエッセナ・セニョリータの山崎亜希さんが参加をしてくださるということですね。そして強力な夫人にさらに、参加してくれるのが、たくさんということでね、去年、劇団 POD 音楽祭ということでちょうど去年の5月に、こちらで開催させていただきました音楽祭の時に参加をいただいたたくさんという、音楽家のミュージシャンの方がですね、今回参加をいただくことになっています。一体どんな音楽が、このお芝居を彩ることになっていくのかということもぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、公演につきましては、7月の9日、7月の10日、 それぞれ高岡障害学習センターにてウィングウィング高岡の4階のホールで行いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それではですね、第45回公演の今度は愛妻家の振り返りのポッドキャスト、今回の振り返りは演出の南本清美さん、それから、主演のですね門口英二君が居酒屋3号にて、少し居酒屋トーク的に振り返りをするという、回になっておりますので、そちらを楽しみにお聞きください。それではどうぞ。はい、ポッドキャスティングを始めさせていただきます。本日は、まあ、久々のね居酒屋3号で、あの縁竹縄の方に無理やりちょっと収録を参加いただこうと思いまして、急に酔いが冷めつつある、3人の方に参加いただいておりますけれども、本日お越しいただいているのは、一番手前の人から、
やばい、ど
カメラ
店主の居酒屋3号店主の安田3号です。
はい、よろしくお願いします。はいはい、もう完全にね、
酔っ払いです。
酔っ払
っ店
主が酔っ払ってるからおかしいわ。
酔っ払った段階を見計らって収録を始めてますんで、はい、
恐ろしい。
はい、その次は
次、はいはい、
常連
何
番目ぐらいですか。
ナモさん一番、
ね、あ、一番常連ね。
あ、そうかもしれない、
ね、じゃあ一番常連の、
一番常連という言葉ないけど、
ナモトです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
真面目に、
はい、はい、はい、門口です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、自己紹介に通常の5倍以上かかってますけれども、今日は短めにね、ちょっと収録をさせていただきたいと思ってるんですが、今日は公演が終わってからだいたい2週間後ぐらいの収録になっておりますけれども、毎回お聞きしてるんですけれども、まあ、役者として参加いただいた門口君に聞きたいんですけど、疲れは残ってるんですか。
めっちゃ残ってますね。
そうだ。
本当に、多分聞かれると思ったんで、用意はしてたんですけど、前回とか前々回とか、まあ、そこそこ頑張ったんですけど、
体動いてましたからね、前々回
とか、ね、そうですね、はい、うん、今回はちょっとやっぱり、まあ、ちょっとありがたいことに、ちょっと主演やらせていただいたので、
うん、ちょっと主演ね、
はい、
主演じゃないよ、主演、
はい、
意味があるん
ですか、ちょっと、はい、いろいろと、はい、まだ体の方には疲れが残ってます、はい、
ただあんまり動く場面がなかったんですけど、何、体疲れるってのはどういうところが疲れるんですか。
ですね、うん、その体は確かに見た目には動いてるんですけれども、うん、
小刻みに動いて
る。そう本当にその今いちごさんがおっしゃった通りで、ずっと出っ張りだったので、はいはい、出ずっぱりだったので、ええ、そうなんです。
出てる間は、うん、人の、うん、なんていうか動体視力に感じないぐらいのスピードで動いてたとか、そういうことですか。
そうです、いつもそれ見えないぐらいの動きだアホか。いや、でも本当にそれぐらいちょっと、まあ、細かい動きというか、その神経を使う感じの動きっていうんですかね、今回は。俺たちは獅子じゃない時の時なんか本当にいわゆるもういわゆるフィジカルな動きで使うんですけども、
はい
は
いはい、
今回は精神的っていうか、そのちょっとそういう感じの方でちょっと疲れている感じですね、はいはい。
俺たちは獅子じゃないの時に、まあ、客演のマーさんとの、まあ、ダブル主演みたいな感じでされてらっしゃったんですけども、まあ、そういう意味は、はい、ばあさんとやるのはあんまりこう気を使わなくて済んだと。で、今回は寺山さん、
ばあさんは、うん、
今回は寺山さんだったんですけど、寺山さんものすごく気を使ったということで神経疲れをしたと、こういうことですか。
うん、いや、うん、なんそう、どう言ったらいいですかね。いや、寺山さんは寺山さんですが、やっぱすごい役者さんなので、うまいこと僕を引っ張ってくれてた分もあるんですけれども、
はい、
でもやっぱりあくまで客演じゃないですか、はっきり言いますと、はい、でも僕はその POD としてその そう、受けで立つといったらおかしいんですけども、受ける立場として、うん、あの客演の方ばかりやっぱ負担させちゃいけないじゃないですか、
うん
うん、だそういった意味でその、まあ、僕もちょっとあの、まあ、年がいもなくというか、そのやっぱその、うん、一生懸命頑張ったというか、うん、はい、そういった意味でちょっとあの体力的に疲れちゃったかなっていうところはあるのかなっていうのを、はいはい、
あのマーさんの時は疲れなかったと、寺山さん
の時は疲れたと。いやいや、マーさんの時はマーさんの時はマーさんの時で疲れたんですけど、
あ疲れた、
マーさんの時は、うん、さっき言いましたけど、うん、あのフィジカルな、
はいはい、
意味でその一生懸命その一生懸命2人で動いてたっていう、
うんうん、
あの体的にその身体的に動いてたっていうので疲れたんですけど、うんうんうん、今回はその、寺山さんもそうなんですけれども、うん、お芝居の中でその精神的駆け引きっていうんですかね、
うんうんうん、
その芝居の中で の、
うんうん、
そこでのそのなんて気の使い方というか、
は
い、うん、そういったところで の疲れはあの半端なくというかその結構ありましたっていう話ですね、はい、
あのだいぶ神経すり減らしたとかそんな感じですか。ボケなくていいんですけど、
寺山さん、いやボケではないですけど、いやでもやっぱ寺山さんは本当にあのすごい、
いや寺山さんの話じゃなくてね、あの、うん、神経をすり減らしたのかどうなのかという、
減らしましたよ今回は本当に、うん、頑張りましたよ自分でも、うん、自分で自分を褒めてやりたいですよ、うん、
何年ぐらい寿命縮まった感じですか。
もう来年死ぬんじゃないですか、ね、
早いな。
はい、まあ、でもそれくらい本当に、ええ、あのまあ、今までの芝居がそうじゃなかったとは言わないんですけれども、うん、今回は特にちょっとあのそういう気を使ったというか、はい、
負担という面では、うん、あのまあ、南本さんのちょっとフォローもね、あの演出的なこともやってらっしゃったし、セットとか小道具とか、まあ、その辺もかなり関わってらっしゃったと思うんですけど、
う
ん、もう役者だけにだいぶ集中できなかったところもあったのかなという感じはしましたけどね。門口君はどうなんでしょう。
あ、まあまあまあ、それ言っちゃうと結局その愚痴というかあれになっちゃうんですけども、でもやっぱりそれはあの役者っていうかその劇団をやる人間としてはまあまあやらなきゃいけない時もあるわけで、うん、で僕はそこそこ経験も積んできとるんで、うん、まあまあ、うん、まあ今までと比べたらちょっと負担はありましたけれども、
うんうん、要するにあの、うん、今愚痴になるということはやっぱかなりあのなんていうのあれですか、いやいややってた時な、
いや飲むと本音出るよね。
ちょっとやめてください、これ流れるんでやめ
てください
。いやいやいや
いや、役者に集中したいというか、あの門口君は、まあ、はい、役者好きなんで、はい、まあまあまあ、まあ
基本的には役者で撮るんですけれども、
スタッフの仕事っていうのはあんま好きじゃないところもあるので、
好きじゃない、好きじゃないわけじゃないんですよ。
そうな
んです、
好きじゃないと思うよ。まあ、裏かなんかやっとるかい。
ヤンボさん酔ってますよね。
い
え
いえ、
そういう意味ではちょっと、はい、あのまあまあなんていうか、
はい、
負担としてはあの大変だったとは思うんですよね、うん、
まあ、
よくだから疲れたっていうのはなんとなく意味は分かりますよね。
ありがとうございます、はい、すいません、はい、そうですね、
うん、
だから、まあ、ニュアンスで伝わればそれで、はいはい、
でその割にほら、うん、主役の悲しさというかね、あのなんていうか脇役が結構、はい、あの目立つような芝居でもあるので、あの要するにダメダメ人間として見てる人は捉えるような役なので、どちらかというとあの脇役の方が結構ね注目されちゃったりして、
そうですね、あの、うん、自分今回ちょっとあのアンケートちらっと見させていただいたんですけど、
うんう
ん、やっぱりその
門口君の苦労の割にはこうアンケートに書いてあることがちょっといまいちみたいなね、
いやいやいや、あの
要するに数が少ないというか、門口君のことについて触れてるところは、あの主役のそれ主役の悲しさだと思うんですけど、
いやそうですそう、いやでも今あの一望さんがおっしゃる通りで、うん、主役って基本的にその、うん、あの物語の筋を通さなきゃいけないので、
うんうんうん、
あのあまり遊べないっていうか、
うんうんうん、
そうそう、あのそのブレちゃいけないっていうのはあるんですよ、うんうん、だからその今回でいうところ その寺山さんとか、
うん、
あの天口くんとか、
うんうん、
あの辺とかは本当はすごく遊べるところで、
うんうん、
なんかいろいろやってこれたと思うんですけれども、うんうん、だからでもそれでも
その評価が高かったので、
あの、うん、本当に芝居としては非常に出来としては良かったんじゃないかという感じでね、うん、あの手口君が、うん、
僕その、
うん、あの、うん、結果的にあの、うん、主役としての大役を要するに陰ながら、まあ、うん、成功させたというふうに捉えればいいんでしょうかね。
はい、うん、いや、あの、ごめんなさいですけど、僕は自分でそう思ってます、うん、あの本当にその主役の、あの脇役といった指定ですけども、その周りの方々がその立ってたっていうのは、うん、じゃあよかった、僕主役としての役割は果たせたのかなっていうのは思ってます、
うん、
はいはい、
だからあのなんていうか、あのアンケートのところには門口君は一言たりともあの、ね、書かれてなかったみたいなところは
一言たりともはなって一言二言はありましたけどもでも、まあ、やっぱりメイン的にあの皆さんの評価を見てると、そのやっぱり、まあ、出てやっぱ寺山さんですよね、まずは、
うん
うんうん、あとはそのあ浜口くんやってる、まあ、あの誠の役とか、う
ん、
その
新たにちゃんとかね、
ちょっとそれでやれてる、うん、あとさくら、あの、うん、あの奥さん役のさくらさんとか、あの、うん、長嶋さんがやってる役とかが、うん、まあ、そのアンケートに書かれてたっていうのは、
うん、
あ、よかったんじゃないかなと僕、ね、本当に思ってますよ、
うん、あの見てる人からすると、うん、あの門口くんの役っていうのは、まあ、主人公でとにかく、まあ、今回の、お芝居の軸になるんだけれども、あの門口君に気持ちは同調するような話ではあるんだけれども、同調したくない的な、
あ
のお客さんそういう心理が働くような芝居なの で、
そうです、ね、
あの門口君を見てるよう、本当は見てるんだけど見てないような気持ちにしたがるというか、お客さんの方はね、どちらかというと奥様の方に味方したりとか、そんな感じになっていくので、
はいはいはい、そうですね、そう、どちらかというと桜目線、いわゆる奥様目線の方が多いんじゃないかなと俺も思ってるんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
男性もそういう風に見ていくようなところがあるので、
そうですね、やっぱそこら辺はやっぱり演出の見せ方がうまかったんじゃないかなと俺は思ってるんですけど、
うん、
ちょっと振り方としては強引やったのかよ、
うん、そろそろ振りたいなと思って
演出どんだけやったって結局舞台の上はもう役者しかおらんねえから役者だよな、
はい、ま
あ、いろいろとね、はい、そういったあの思いもあるとは思うんだけれども、今回やっぱり疲れたというのは本当に、はい、あのこう心地よい疲れなのか、ちょっと神経すり減らしたきつい疲れなのか、その辺はどうですか。
ああ、どうですかね。基本的にあの、うん、いつも毎回その心地よい疲れですし、まあ、今回も心地よい疲れではあるんですけど、でもやっぱりそのちょっとが頑張ったかなっておかしいですけど、ちょっとすり減らした疲れも少しはあります、はい、正直。
ちょっとほら、あのちょっとインターバル置かないとやる気が出ない感じでなったのかなっていう感じもね、うん、反省会の時かなりあの、
だから
なんかまあ後でポッドキャストでもあの公開しますけども、
はい、
新人の藤田君あたりぐらいはなんかそんなこと言ってましたよね、
そうなんですか、なんか言ってたのか、新人の藤田君なんか言ってたの、何言ってたの、新人の藤田さんは何を言ってらっしゃるんですか。
あ、いやいや、要するに、舞台に出てる人の雰囲気と実際にあの反省会で話される人たちを見てものすごくギャップ感じたみたいなことを言ってらっしゃったんでね、
そう、
舞台の上と素と違う、
素とは違う、
うん、まあ素というか、おそらくかなり疲れもあったんじゃないかと、相当消耗してたんじゃないかなという、あの藤田君はその普段の門口君知らないんだけど、
あ、そうですね、あの僕ごめんなさい、反省会今回できないので、そうそうそうそう、
うん、
わからないんですけど、一回回ってないんで、まだ、ただでもその他のあの役所の方々見とらして、
うん、
うん、そのやっぱり雇ったのとやっぱ素は全然違うのは間違いないはずなんで、
反省会の時は特にちょっとやっぱりそういう2日もなんで、ちょっと疲れもね、あったのかなっていう感じもね、ちょっとしてたので、本当にあの藤田君からすると初めての、まあ、あの役者さんと人間的なお付き合いをする、
そうですね、
まあ、はい、感じなのでね、あのまあまあいろいろちょっとあのこのポッドキャストが公開されることはもう公開してあるので、
はい、
あれですけど、結構面白いトークが結構ありましたのでね、
また、あ、そうなんですか、
楽しみにしてくださるといいかなとは思うんですけど、
楽しみ、
うん、 ただ反省会の時は参加されてないんですけど、コメントとしてはなんか反省会に出た気持ちとして語っていただくとどんな感じになるんですかね、門口
さん。ああ、自分ですか。
うん、どうオフィシャルにそういう発言はされてないと思うんで。
されてないですね。してないです
けど、よそがない
やだって、でも今回は本当に、まあなんですかね、これキャスティングでいう話じゃないかもしれないけど、いろいろあったじゃないですか、いろいろと。
ありましたね、
今回の声に関しては、だから、それをほら若い人たちとか、その今までの既存の人たちとかに、
なんかついてらっしゃいますよ。
何に全然ではないって
あ、マイクかそれ
マイクのつもりで、例えて喋れる、
でも本当に、まあ、とにかく無事終わってよかったなっていう感じだけですよ、僕は。もう
出来うんぬんとかそういうことではなくて、
そうですね、出来はだって皆さんすごく頑張ってくれたし、よくできたと思うので、相対化、今までの作品が別に嫌いとか好きとかそういうなんかあれ抜きにしても、今回の作品僕にとってもちょっと思い入れ深いものにはなったので、
なんかアンケートにもいろいろ見てきたけど今回のが一番いいですっていうアンケートが何人かあったんです。何人かあったんですアンケート。それで、あ、よかったなと。やっぱり今が一番いいのが一番いいので、
まあいろんなねお芝居がお好きな、ね、方もいらっしゃるでしょうけど、2時間以上も5人だけのキャストで、なおかつ舞台上何の変化もほとんどないようなお芝居を、面白いと思って見てくださるというのはそもそもすごいなという感じですね。
そうですね、
だからまあ私個人的にはやっぱりちょっと、なんというかあまり人間の心の機微がよくわからない人間なので、なんというか目新しさというかアクションがポンポンポンと入るようなそんな感じのお芝居の方が、見る人は楽しいのかなっていうふうに勝手に考えてたところもあるんですけども、今回みたいなお芝居がねグッときたっていう話は結構話としてはあったので評判良かったので、かなりやっぱりびっくりしましたね。
だからそうですね、やっぱ新しい子たちが多かったっていうのもあったので、その子たちがその素直にやってくれたっていうか、その素直に台本に向き合ってくれたっていうのは、感じて俺はやってたんで、だからそれがお客様に伝わったんじゃないかなっていうことだと思うんですけど、
なんかこうキャストの人たちとのやり取りでこう、その経験のなさとかそういうことをこう感じた練習の瞬間とか何かありました？
基本的に僕その経験とかっていう、あんまり気にしない人で、その時その人間会いたい人の人間のそのやり方みたいなやつをその受け取る人間なので、関して言えば例えば今回その僕の奥さん役だったその中島さんとか、
中島ちゃんね、
中島ちゃんとかね、まあ、部下じゃない、いわゆる相手なんていうの
ま
こて、弟子なのかな、で相方であったその川口くんとか、まあ中はるかさん、
新たにはるかちゃんね、
そうだ、みんなそのまっすぐその役に対して向き合ってきてくれたから、もうなんていうか経験とかそういうのももう関係なしで、やってくれたから、でもそれがすごく素直で純粋でまっすぐで来てくれたから、やってて楽しかったし、だからそれがもうお客さんに伝わったから、アンケートも多分そういう風に高評価が多かったんじゃないかなって思ってるんで、で寺山さんはでももともとそのもう経験もいっぱいある方だから、それでそれでそれでっていうことはあるんですけれども、
まあ劇団 POD というのはあんまりこう芝居経験のない人が舞台に立つことが過去から多かったので、 まあ、そういう意味では、うん、あの新人の人がちょっと多めの公演とかになるとどうしても、まあ、そういった雰囲気に、あの雰囲気というのはその、新しい人が多く出る芝居もそこそこの数はあったんだけれども、その時その時毎回感じるのはその、演技ということよりも、今門口君がまっすぐというふうに言ってくださいましたけどもね、あのなんかこう演技するというよりはどっちかというとこうぶつかってくるみたいな感じのお芝居が結果的にリアル感を生んだりとかして、あのお客様の方がかなりなんというか、あこういう人っているよねっていう感じの捉え方をしてくださるケースが結構あるんだけども、南本さんからすると、まあ、結局演出としてはそういったところを狙うというかそういうことなんでしょうね、今回の芝居はね。
私いつも狙ってないんですけど。
そうなの、
うん、もうその場その場はないけど、
うん、
あのそのこと細かな演技とか芝居を教えるじゃなくて、
うん、
もうセリフの言うとることをどう伝えたいかで、
うん、
自然に動かしとったりとか、それが自然な流れとして演技として見られとったのかなって、
うん、
よっぽどもう見た目おかしけ改善してかんなんけど、
うん、
その流れの流れって変ですけど、演出専用の演出やったんやけど、そうなんか うまい具合にセリフが導いてくれとったのかなって、
うんうん、まああえてそんなところはね、演出というかあの下手にこう指示を出すとかっていうのはない方がいいケースも結構あるんでね、
今回それでも下自身に本当に考えてもらったから、
うん、
多分だから結構やった感っていうか達成感っていうのはちょっとあったのかなっていう、うん、まああの今回客演で出てくれた寺山さんがちらっとのちらっとちょっとそういうのをお聞きしたので、
うん、どういうの、
だから結構なんちゃんって自由にやらせてくれるよねって、
はい、
まああのいろんな演出がおる中で、
はいはい
はい、私は割とそういうところがやっぱ、うん、あ
まあ門口君はだからそういうね新しい方々についてはそのぶつかってくる感じが非常にストレートで、リアルな感じがしたということなんでしょうね。
はい、おっしゃる通りです。
門口君はそういうのはなくなってどれぐらい経つんですか。
いやどうですかね、ほんまに、いや、
まあ、先ほどね大友のやかもちをご覧になってらっしゃいましたけども、
何でそれ、
大友のやかもちの時からでもすでになかったですよね。
いや大友のやかもちの時はまだ多分あったと思うんですよ。
そうですか。
さっきはちょっとさっきここで居酒屋さんごでちょっと見てたんですけども、はいはいはい、あまだまっすぐやなと思って見とったんですけど、
あの時塩らしくてね。
あーほんまっすね。
この前ちょっとはるかちゃんにもポッドキャスト収録に参加いただいてね話聞いてましたけど、
はい、
どちらかというともうがむしゃらにもうやるしかないみたいな感じでやっちゃってたんだろうなっていう感じがね伝わってきてたりしてましたし、
なんかね多分なんかね周りに翻弄される自分が周りに合わせていくか周りにその中に入ってかんなん自分を作るっていうか、
うん、
それが必要かなと思ったんで、はるかちゃんなりの参加の仕方っていいんですよ、
うん、
芝居の中に入ってくる。で、たくみくんなりとか、やいこちゃんなりの、片口くんなりのその芝居の中に入り込んで、そこで、こう、どういう風になるかっていうのがあると思うんですよ。その作り、それが考えて作ったんじゃなくて、自然とそう作りしたっていうのが、今回はそれが出たのかなっていうのがすごく感じられて、だから自然体でできた。これが自然体っていうか、本当に私あんまりしてないんで演出本当に、うん、
まあまあしないのも演出っていうこともありますからね、まあまあ言いたくなるのを抑えるのも大変でしょうからね、
細かいこと言うたらもっともっとそれはもちろんあるんですけど、うん、その前に とりあえずじゃごめんやな、とりあえずじゃないけど、まあ、一つの芝居として見せるものを作らなくちゃっていうのがまず一つで、限られた時間の中で、まずそこをやったんですよ。
はい、
まあまあ本当は時間があればもっと細かな、例えば言葉が聞こえないよとか、そういうのがあったけど、それを打ち負かす何かがみんなの中で出てきてくれたらいいなとか、まずそこからでした。
あの浜口くんとかもそうですけども、やっぱりあのね、あのアルバイト先でいらっしゃいませっていう風に大きい声を出してたのが声が出てると思ってたんだけども、セリフと全然違うんだっていうのが分かってっていう話をね、
アルバイト先で声出るんなら舞台で出し合われみたいな、そんな感じですけど、
でも違うんですよね、おそらくね、
戦法は違うんだけど、でも、反対に、そのまあ、バイト先が
すごかったっすよね、
バイト先で匠くんの声しか聞こえないんですよ、まあまあ本当にあこ言う場所だから、
そうだね、
ちょっと、
ただでも普段喋る声、セリフとして喋るっていうのはやっぱ全然やっぱ違うんでしょうね、
それは違うけど、
でもどうやったら届くか聞こえるか聞かせれるかっていうのは一緒だと思うんですよ、
でもいらっしゃいませトーンでセリフ言われると困るでしょ、やっぱりね、
まあ、
おはようございますそんな感じ
だ、その辺やっぱあの自分で気づいた、あの人からも言われてね、あのやっぱ自分では自信あったっつって言ってたから、
うん、
非常にそういうで、そういうようなポッドキャストを聞いてらっしゃった方が本番見るとやっぱかなりびっくりし、じゃそういう人が芝居出てるのかと POD はと、なんかそういう話も聞きましたんだよね、いやいや普通そういうの出していいのぐらいのことをやっぱり聞いてて思われたっていう話も聞きましたんだよね、
それはやっぱ匠くんの評価は高かったじゃないですか、そのアンケートに、
そう、
なんかそれはだから良かったのかなってと思うんですけど、声も出とったってことだと思うんで、
そうだね、
だんだん前その結構マスごとにだんだんやっぱり良くなってきて、言ったこと1言ったら、10ぐらい考えてくるのか、解決してくるというか、そういう声だったから、こんな褒めたらダメなん
だけど、もういいじゃ
ない、もういい考えた
ら、今は
もうちょっと稽古中はあんま褒めんようにしてたね、
ポッドキャスト聞いてくださってた人で、全国なんか転勤してらっしゃる方でね、今回2年ぐらい今富山でいらっしゃる方がいらっしゃって、でその方がPOD の芝居ここ何回かずっと見に来てくださってるんですけども、その方が今度は愛妻家は映画でやっぱご覧になってたらしくて、で今回まあ、ものすごい楽しみにしてますということで、まあ、ポッドキャストも聞いてくださってて、ね、見にいらっしゃったんですけども、浜口くんと新谷ちゃんのは映画より良かったっつって感想が来てましたね、いわゆるそのなんていうかリアルな感じがしたのかなっていう感じは私の聞いててね思いましたけど、本当になんかそういう人がそこにいるんだみたいな、なんかそんな感じは伝わったのかなっていう感じはね、
そうですね、映画のはやっぱ作られた
り、それはもう芝居の醍醐味だよね、前で人間が演じとるか
な、いやいや、あとまあお芝居の人はちゃんと、ね、立派な役者さんがやってらっしゃったと思うんだけれども、なんか、浜口くんと新谷ちゃんはどちらかというと役者としての素顔を全然知らないので、他の あれも見てらっしゃらないので、ボーンとこうその役として出てきたみたいな感じに見えちゃったんでしょうね、おそらくね、だからそういう評価だったんで、なんかそこは POD らしいなと思ってね、昔新人としてやっぱ出てくださった方、そんな感じでね評価されることも多いので、
何ですか、ナムさん、はっきり言って、
いやいや、
何ですか
今こっち聞こえなかったんで、
なんかね、その 役作りとか、うん、そういう関係性を作るではなくって、うん、本当にその人とその人の関係が成り立てばいいみたいな、
うん、
それが多分出たんだと思います、
うん
それが門口くんと八重子ちゃんであり、
うん、
文太と門口くん文太って門口くんでいい、まあまあ、まあまあ、それがね、うん
はいはいはい、
なのかなと役としてというよりね、
はいはいはい、じゃあちょっとあの、休憩に入らせていただきたいんですけど、
はい、今回は短めに、
ね、それでももう30分ぐらい話してます。
そうですよね、うん、
あの時間伸びとるだけで喋っとる時間の時間
わかりました
。間長い時間長い
すいません、ほんまに酔っ払いのポッドキャスターやめた
方が私大丈夫だよ、多分門口
いや、全然大丈夫だよ
そう
そうはい、ちょっとあのリクエストの曲、ナモさんお願いします。
最近かかっとらん曲ありますか？
ね、どれでもいいですよ、別に、
うん
うん、
あの、愛妻家の曲いいです
か？ああ、いいですよ。
でも、もし
愛妻家の曲で、
うん、ほら、今、
ホワイトワルツでいいんですけど。
あ、ホワイトワルツ、あ、いいですね、
うん、はい、わかりました。
エンディング、これ、実はぶっちゃけトーク、ぶっちゃけトーク、
うん、
まあ、ぶっちゃけなつきちゃんから相談があって、
ほうほうほう、
じゃあこれにすればって言った音で決まったので、若干私も作った感あるんですけど。
あ、そうなんだ。
まあまあいいです、はい、作ったのなつきちゃんなんで、はい、はい、
南本さんがちょっとあの企画に加わったということですね。
まあ勝手に加わったということですはい、じゃあ、第、ちょっと待って劇団 POD 第45回公演、今度は愛妻家よりホワイトワルツ。
いや、曲入ってます。
曲入りました。
シャカシャカってやったね、手でシュッシュッシュッシュッ
シュッ。はい。とっくに曲は終わってますけども。はい、
あ、
終わった
。曲終わってた、やばいよ。ナモさん終わってますよ。
あ、大丈夫。
シャカシャカ言っとった時はもう曲終わってます。
シャカシャカも言おう つやつやつ
何もなし意味が分かんない。
はい、ですか。
今回ちょっと舞台上の話としていろいろちょっとお聞きしたいなと思ってるのはいくつか、またね、機会があれば細かいところをお聞きしたいんですけど、いくつかだけちょっとちょっとピックアップちょっとしてどうかなと思ってたのは、小道具関係のところで、ビデオでちょっと舞台上撮影させてもらってた時に、お金とそれからなんかチケット、
はい、
電車のチケット、
はいはいはいはい、
ロマンスカー、
ロマンスカー、はい、
うん、それとあと何やったかな、クストコでしたっけ、
ポストコです、
ポストコ
ポストコです、
うん、というところの小道具と、あとビール、 POD ビールと、
はいはい、は
い、いくつかありましたけど、あれは要するに演出の南本さんと門口くんと2人で作ってたんですか。要するに、リスナーの方にちょっと詳しくお話しますと、まず電車のチケットっていうのはあって、あれピラピラとちょっとお客さんに見せる程度の例なんですよね。
本当は誰も見ないくらい
ですね。見ないくらいですよね。
そうですね、
チケットをケースっていうか入れて、
はい、うん、でチケットのケースにあれ、うん、あれ富山の愛の風鉄道、
残念ながらそ
れ富山地鉄、あ、まあ、今は愛の風鉄道、
ああ、あ
の昔は富山地鉄鉄道さん、
ええ、
富山地鉄さん、
あ、そうなんですか、
富山地方鉄道ね、
地方鉄道、
はい、あれ小田急さんあったっけ、もう愛の風だっけ、
なあ、チケットを作った時のカバーは、うん、あれ大根電車やから、
ああ、愛の風だったっけ、あそこ、そうです、
愛の風鉄道の封筒に
小田急ロマンスカー
というふうに手書きで書き直したんですよね、ロゴをね、
はい、
であれは芝居私見る前に子供見せてもらったので、さっきも話ありましたけど、あれはほとんどだからお客さん見ないんですよね。
そうですね、うん、はい、うん、
見ないのに、あれはあれナモさんが作ったんでしたっけ、
あれはナモさんが、はい、買われて、
勝手に作ってました、はい、趣味で作ってました、ね、
あれはそれだけ余裕があったということです
か。何なのかな、その
余裕あったんですか、ナモさん、そこは、
まあ、演出ならではの余裕で役者じゃしてないかも、
キャハじゃないですよ。
あ、要するに
思いを込めて小田急ロマンスカーって書いたのよ、思いを込めて、
うん、いや、込められるのは結構なんですけど、よく時間あったなと思って、
ああ、
だってそんな時間かからないし、
あ、そうなの、
ちゃんと30分もかかるんだ、
うん、自分も、今回小道具のちょっと係雇ったんですけど、兼任してたんですけど、まあ、ナモさんにそのやっぱ演出なのでこういう感じのやつがあるよっていうの映像、画像か、画像を見せたんですよ、うん、そしたら、うん、なら私描くよみたいな感じで、
あ、
うん、ちゃっと描いてくださって、うん、やっぱそういうなんていうか描くことに関してはナモさんすごく上手なので、はい、
上手じゃない、好きなだけ、
あれは要するにホワイトか何かで文字を消してその上に描き直したってことでしょ、
あ、そのまんま小田急ロマンスカーって書いてあった、白いところ、
あ、何も書いてなかったんですか、
何も書いてない、ただ
そうなんだ、
だから電車のあれ実はパンフ、チラシだったんです、
うんうんうん、
例の、
はいはいはい、
例のでわかんない、
な、例のじゃなくてレイルウェイズの、
あ、レイルウェイズのね、
はいはいはい、
レイルウェイズのチラシがうちにこう1センチぐらいあったんです、
あれは封筒は封筒でまた別の封筒使ったの、
そんなローソンチケットです、
はい、おー、そういうこと、う
ちのうん、久保田豪さんに、
ローソンチケットの
袋、封筒に
封筒を土台にその
列車の
チラシを乗っけて、小田急ロマンスカーってちょっとググったの
を、なるほどね、はい、それを入れたと、
入れた、
はい、うん、そうですね、
で、あとほら、万札とか千札とかなんかいろいろあったんですけど、あれは何、はい、造幣局行ってきたってことです
か。いやいや、
そんなことまでしてる、
完全に手回りますから、
原版を盗んできたとかする、
一つにお菓子、お菓子、お菓子、
いや、そう、一緒だ 俺どんだけおかしいかいやいやあれは普通にあの100円均一ショップで、はい、あのいわゆるその1万円札 の, あのおもちゃがありまして、
おお、そういうのあるの、
はい、あるあるんですよ。それで、あの実物よりはちょっとあのサイズは小さいんですけども、はい、まあ、見た目に関しては全く遜色ないので、
遠目から見たらわからないですか？
全然わからないですね、はい、はい、それはあの、まあ、あの買ってきまして、あの使用させていただきました、はい。
それをあの久保田剛君の勤めてるローソンで使用してみたんですね。そしたら使えちゃったみたいな話ですか？
そうですね、あの彼まだ気づいてないですよ。このあの放送が流れる頃にはえーみたいな感じ
で、ローソンのレジネが
発生、そうそうそう。それはダメです、ダメです、彼のあの、
まあ、あの手に持った感じも含めてね、偽札と分かる感じなので、
明らかに大きさ違うもん
ね。大きさは間違いなく違うんですよ。ただまあパッと見は分からないです、本当にあの、うん、
小道具としては最高ですよね。
最高だと思います、あれ、はいはいはいはい。
あ、こういう手があるんだなっていうのはね、ちょっと思いましたけど、 はい、あとはあのポストコでしたっけ？
ポストコ、
コストコというあのアメリカから来たあの、うん、
でっかいスーパー、
スーパー、あの最近富山にもできたんですよね、
できましたね、で本当にコストコ C から始まる、
うん、その袋をあのなんていうかパーティーグッズを買ってきたんですよね、主人公の人が。
で、そうです
ね、そうです、そうです、
そ
うです。
その袋があのコストコの袋だったんだけど、コストコではなくてあの POD の P をポストコにした。
なんかもじったっていうか、うん、なんか初めガムテープ貼ろうとか言って、とにかくコストコってまともすぎて、その頃あったっけみたいな話で、でもやんちゃくさいな、
うん、そうそうそう、
あのじゃあってパッとこう、うんうん、このコストコのシーン見とったら、あ、P になると思って、
はい、
ちょっと
あれでも布製か何かの袋かな、
じゃなくてない、
ナイロン、
ナイロン、
ナイロン、あれ何で書いたの？
あの、アクリラっていうアクリル絵の
具。おお、そういうのわざわざ買ってきたの？
いや、持っとったの。
え、何のために？
え、ちょっとあの、ちょっとはい、ちょっと絵描いてるんで、すいません。
ね、どこに絵描いとんの？
え、紙に。
あ、紙に描いとる。
紙に描いと
る。アクリル絵の具使ったってことですか？使って描いとられるってことですか？
アクリル絵の具、ベタっともムラなくつくんで。
おお。
その色合わせた色ができればもうそのバッチリいけるいけた
の。なるほどなるほど。
ちょっと見るとガサガサですけど、
まあまあまあまあまあ、
でも見れば全然 OK、
うんうんうん、
まともコストコっていうのが嫌だ、ただそれだけです。
そのポストコの袋を気づいてらっしゃったのがアンケートに一人だけ書いてあったんですよね、確かね、
はい、
ねえ、しかもおそらくかぶりつきに近いところでご覧になってた方ですよね、おそらく、はい、
1番目か2番目か3番目あたり、
うん、あたりぐらいにあの小道具の細かいところまで見える人が見てくださってたんじゃないかということですよね、うん、
で細かいところでやったんで、うん、あの保険の申し込み書とかも実は本当に北見修正になってたんで、
あ
受け取り北見桜とか言って、あ、はいはいはい、ちょっとそんなのも作ってたりはしたんですけど、誰も見ないところにこだわって、うん、
それは見えないですけどね、そこまでは。あと、ビールが小道具として出てますけども、アサヒスーパードライか何かのラベルっぽいところに、そこに POD って書いてあったんですよね、ドライが POD になってたと、 DRY があの POD になってたと。
あれあのミラージュっていう、ね、芝居やった時に、あの門口君が天童役、酒屋の天童君やって、
その後ね、あの大手 の, そのスーパーが進出してきて酒屋が潰れる三河屋
のその時にあの、
潰れてねえよそう、その商店街は潰れてないですから
その時もなんかビールケース持ってくるし、
ありましたね、
あれなんでな、中谷さん、
中谷さん、
中谷ゆきなさん、うんうん、ゆきなさんなんかラベルだ、うん、誰頼んだんや
あれ、いや 私が頼んだ、多分頼んだと思うんですよ。
私が頼んだん
じゃないですか、分かんない
ですけど、まだその時に考えてくれたモデルがあったんです、 POD が、で、今回あの小道具の門口君がこう結構ビール、ね、飲むシーンあったんで、
はいはいはいはい、
で、あのラベルあったらいいねっつって、うん、ちょっとユッキーナに LINE しました、
ね、はいはいはい、
そしたらだいぶ、ま、何日か後に返事来て、探してみますって言って出てきたんですよ、
はいはいはい、
だからユッキーナ自身も手書きだったんですね、あれ、
はいはいはい、
で書いたそのロゴを書いたやつを
写真か何かのデータで送ってくれたってことですか、
ね、写真のデータでうちの娘のパソコンに送ってくれて、娘がパソコンをプリントアウトしてくれて、それを私が受け取って、
はいはいはい、
コピーして、縮小コピーして私がペインティングしました。
ああなるほどなるほど、
塗ってちょっと本物っぽくラベル、
うん、
それもアクリル絵の具で、
はいはいはいはい、
油性マジックで、
はいはいはい、それもなんか気づいてくださったお客さんがいらっしゃったんですよ、同じ方だったんですか
ね、そうですね、うん、結構気づい
てくださった、あ、でも、誰や、
うん、それは分かんない
ですけど、誰かも POD ビール飲んでみたい、
う
ん、
みたいって、そうですね、ありましたね、
ということで、あの、そういう反応があるとちょっとやっぱりやった甲斐ありますわね、
そうですね、小道具
一応狙ってるわけじゃないけれども、あの、
出てくれはったんや、さりげに、
だ今回だから、あの、あれを見たら、その意外と余裕あったじゃんみたいな感じがちょっとしてたんですけどね、
演出の私は、ね、余裕がありましたね
そう、苦労したのは役者ね、
いやでも今回そのまあまあ衣装とかね、だからなるべく負担かけないように
ええー、
なんか自分で用意できることはしようと思って、
はいはいはい、
そこが変なこだわりだったのか
な、まあまあまあまあね、
細かいところにこだわり、
衣装とかについても、浜口くんはかなり遅くに決まってたんですよね、
いや、だいたい決まっとって、
うん、あの用意するのが遅かったんですよ、2月とかぐらいでしょ、確か、
だっけ、
そんな遅い、なんで2月って
終わった、2月じゃない、1月、年明けですよね、
年明け、
あの年明けか何かのなんていうか収録のポッドキャストでまだ準備してないみたいなこと言ってたんで、
大体決まっとって、あ、着替え、やっぱあの通し稽古を衣装つけてやった中で、いや着替えんとまずいわっていうことで、うん、急いでこうちょっと足したのもあったんで、このランクをはるかちゃんの方もちょっと衣装入れ替えあったり、うん、
はいはいはい、
文太に至っては本番1週間前以内に衣装を変えたんです、実は誰も知らないけど、
あ、そうなの、
テランと私の間だけで決まってたんですけど、
ただあれっていうのはああいう衣装っていうのは普通ね持ってないような衣装なので、あれどういう風に準備したんだ、
まあ、POD にあったちょっときらびやかな袴があったので、それ使ったのと、もう一つやっぱ私の思いの中でやっぱり上品なお釜をイメージしてた、女の衣装じゃダメなんですよ、やっぱはっきり言うと、でもなんか女性に憧れる、女性になりたくないのかも、なんかなんていうか、
うんうん、女性ではないけどね、
男性なんだけど、うん、なんか本当に上品さとか、うん、そういうのを出したくて、やっぱりワイドパンツっぽいものをすごい思ってて、
なるほど、
うん、で最終的にほんま本当に本番の1週間前にフラフラっとあのイオンのザラ
よしよし、
だって何ていうあの洋服の店でしたっけ、あれ、
いやいや、ナモさんしか言ってない、
ナモさん、ナモさん、
フラフラっと立ち寄ったらそこで見つけてしまった、
うん、おお、
だからペラヤも、あ、これ着替えにラグだしいいです、ちょうどあの文太から大山に、大山から文太に着替えなくちゃいけないシーンがあって、袴のやつだとちょっと苦労してたみたいなんで、
はいはいはいはい、
でちょうど着替えも楽にできるし、あ、これいいですねっつって、
あ、なかなかあの衣装良かったですよね、袴っぽいし、うん、でも上品な感じはしましたよね、
う それをどうしても出したくて、
うんうんうん、北本さんね、寺山さんの衣装にこだわってましたもんね。
寺山だって、うん、あのさ、寺山さんが文太さんの衣装ね。
文太、ああそう、文太ね、あの、はいはいはい、やっぱりあの一生で決まる可能性はあるよね、あの印象がね。
ここで本当にただただお笑いで終わってしまうような土浴になるか、うん、まあ、上品な、あ、うん、あれはキャラクターで笑われとった感はあるんやけど、うん、やっぱそれは思ってたんで、うん、すごい、だからそれでもってやっぱ、まあ、寺山さんのやっぱ 男性の人に着せるちょっと女性っぽいような衣装、うんうん、すごいやっぱ苦労しましたね、うん、
あの見てる人の感覚からするとそのおかまなんだけど、あの、あ、この人本当に店やっとる感じのちゃんとしたおかまなんだっていうイメージが衣装で伝わってましたよね、
うん、よかったですね、伝わってました、伝わってました。
そうですか、
ちゃんとしたおかまいが、
そうそうそう、
ちゃんとしたおかまじゃない、
あの
おかまじゃないっていう、
そうそうそう、あのおかまでもいろんなランクがあって、あの雇われてるおかまとかほら、いろいろ、
いや、あの店あくまでママしとる感じのおかま、
そうそうそう、あ、この人だったら銀行から融資が出るなみたいなおかまですよね。
で、あの、ああ自分自身もスナック文ちゃんとか
そうそうそうそう、
あのライターにちょっと、なんか印字してきたりとか、
あ、そこまでやってたんですか。
やってましたね、そうそうそう、
寺山さんすごいぶっこんできてたんですよ、うん、
はい、余裕ありますね。私見せてもらったのは名刺ですけどね。
そう、名刺は、そうそうそう、
名刺は毎回毎回本番まで違うのありますっていうぐらい、
あれは、結局あの通し練習のたびに変えてたってことですか。
そうですね、通しも変えてましたし、本番も違うの、
だから組も本番まで誰もね、うん、相方の金持ち君は知らずに本番臨んでるんで、
う
ん
う
ん、
初日の本番は何出てきたんですか。
なんだったかな、
オバマですか。
オバマはもう結構前に出とったんですよ。もう前に出とって、
要するにあの名刺に入ってる写真ね。
そうそうそうそう、はい、ああ、なんだかな、あ、ごめんな、ちょっとあの思い出せないんですけど、 でもなんかすごいぶっこんできたのは覚えてるんですけど、あ、
普通
だ、大谷雅子も一個ぶっこんでき
た。大谷雅子、
大谷雅子、
また懐かしいね。
そうそうそうそう、なんか大谷雅子の写真が貼ってあって、そうそう、あの、いわゆるそう、いや、俺は分かります、俺は分かる、そうそうそうそうそう、うん、そう、なんかあって、なんかお父ちゃん弁護士みたいなことはぁとか意味が分かんない。
それを本番の時だけに準備して
た。でも、そしたらこれで弁護士っていう。はい、そうですね、そう、大山さんも何やったかな、もう一個ちょっと忘れましたけど、
2日目、2日目も違ってたんですね。
違ってました、はい、あとはなんか、うん、
あの辺のやりとりがすごい、なんか俺ポッと稽古に行っとったから面白くて、うん、で、本番の時なんか振られたやつ、なんかこうちょっと門口君対応に、あ、それは俺もフェイバリットな、
あ、それはだからあの
男優とかこの人とか
アダルトのやつですよね。
そうそうそう、
アダルトビデオの、あのビデオ名を、あの、そうそう、要するに毎回変えてたわけですよ、
ね、そうです。だからあれは稽古からもうずっとその寺山さん、そのいわゆる、まあ、いわゆる僕らでぶっ込みにされてて、
要するにこういうアダルトビデオを見てますよねと、
そうなんです
、そのビデオ名を、あの、言い並べるところなんだけど、
そうなんです、
それを私が見た範囲では本番の初日2日目2つも違いましたけども、
そうですね、
投資練習の時も全部違ってたんですか。
違ってました、違ってました、毎回違ってました、なんか、
だって例えば稽古でそのシーンを2回やるもんとしたら2回とも違ってましたから、
ね、お、そうなんだ、はあ、やっぱそれだけ寺山さんはいろいろ見てらっしゃるということなんですかね。
そういうことか。
そういうことって言わないと、いや、でも真面目なやつに、その結局その元々のその台本ではその、巨乳物が好きだっていう、あの、
設定なんですね。
設定、そうそう、あの、いわゆるその巨乳なんとかって、巨乳なんとか好きですね、あの、借りてらっしゃいますねっていう話が来るんですけど、その巨乳っていうのもつなげるのが、そのいわゆる名作もののそのタイトルにつなげてみたりしてきてるんで、
あ、
そうそうそうそう、あくまでその彼、あの、寺山さんが見てらっしゃるその真面目なその、あの映画とか の、その熱につなげてきてるだけなので。
あ、そうなの。けだものバトルとか私ちょっと笑いましたけど、
あれはまだ特殊だと
思う。けだものバトルときましたかみたいな。
そうだから、あの世界の名作劇場とかにつなげてきましたもん。あの、巨人を訪ねて三千里とか言われたどういうことやそう
巨乳とともに
されるみたいな。そんなに聞かれたら僕どうからすればいいか分かんないけど、すげえ考えて
る。毎回思う。
これはピーハイなの？
これはピーハイです。
別にね、ピンク色の話してるわけじゃない。
でもそういう、そうその巨乳というそのカテゴリーから、そのでも巨乳だけにかなんていうか、こだわらず、
そ
のたまにその貧乳っていうの
を、それ初日は貧乳でしたね。
貧乳っていう言葉あるんけ？
あれは貧乳ある。
私
あの、あれは俺がリクエストした。
あ、そうそうそうそう。
あれ、
そう。
あれ、俺、
ええ、
うん、
ええ。
あれいいわってリクエストした。
そうそうそう、貧乳と巨乳でなんか両乳使いのわけの。なんだ両乳使い。
両乳使いのやついいですねってやってくれたん
でしょうね。そう、でも俺はそういう、その寺山さんがそういうふうに、あの、まあ、ぶっこんできてくれることはすごい、なんか逆にやってやろうじゃないかみたいな感じ。ね、
2日目は熟女でしたね。巨乳と熟女。
その辺ちょっと僕フェイバリットって言っちゃったんで、その辺がフェイバリットだって
。おどおどしてる門口君が。
なんかそのたまにその素の部分を見せるのもありかと思って、そういうあの芝居の中でね、そうあのずっとやっていく、ただその脚本に沿ってやっていくよりもね、っていうのはよくその何でしたっけ、あのセレノデラックス、あの高間さんがよくやられる手法なんですけれども、あその前流れ星やった、
そう
だからその感じのやつも、まあこれから先ね、うまいこと対応していける、ね、人たちができていけばいいのかなって思っています。よくない例でやったんですけれども、
ただあの見てる人からすると、まあお芝居なのかなっていうようなこともね、あのちょっと境目が分かんない面白さみたいなものが
そうです
ね、ありますし、
そこなんです。そう、今、あの、いちごさんがおっしゃった通りの、その、まさに、境目がわからない面白さ、どこまでが、あの、アドリブで、どこまでが台本なのかなっていうところは、あの、見せていければなっていうのはあります。はい。
で、あの、タイトルのね、その、アドルトビデオのタイトルのところは、あの、本当に、なんていうか、あの、男性の方が、あの、本当に2、3人なんだけど、あの、バカ笑いしてたみたいな、会場でね、なんていうか、
そう、あのアンケートにも書いてありました、あの、なんか、巨乳なんとか見てみたいみたいな、あれだったんで、そうやるかも。
いや、でもほら、そういう付け方ですからね、ああいう、
そうですね、
ビデオの世界っていうのはね。
ですね。
やっぱりその時代時代でなんか流行ってるものをちょっと取ってつけるみたいなところがあったりするので。
そうなんですよね、だからそこら辺は僕もまだ修行不足なんで、そのうまいことを開始できなかったところもあるんですけど、でもね、これからもまたそういうボンボンそのアドリブなのか、本ちゃんなのか分からないその境目みたいなところで楽しませるみたいなところまでいければ、また POD としてもっと一個出るんじゃないかなっては思っとるんですけど、
あとはあのあれですかね、あの、浜口くんとそれから新谷遥ちゃんが出てって、その、毎回おそらく変えてらっしゃったところがあったんですけども、初日は、瀬戸内寂聴ジャクソン5、マイケル・ジャクソンという流れだったの。
あ、でもすごい毎回聞きました、はい、そう、
はい、でそれはあの新谷遥ちゃんに聞いたら、あの瀬戸内寂聴は聞いたことありますと。
あ、そうでしたっけ、実際
ジャクソン5は、
なかった、
聞いたことありますと、マイケル・ジャクソンは知ってますということで、かろうじてそこはあの笑いにつながってるかどうかは別として、新谷ちゃん の一応分かってる範囲でやってきたんですけど、うん、2日目のダダは分からなかった。
ダダ
ナモさんしかも、ダダ
はずるいんですよ。原谷さんはあれ結構後ろ向けて、その、なんかその笑ってるのか、その怒ってるのか分からないような芝居ができるので、良かったんですけど、 あの浜口くんは結構前向いてるので、うん、笑いたいけど笑えない
そうだ、ね、あ2人とも笑っちゃいけないとこだから、ね、
そう笑っちゃいけないとこだ、そうそう、あれはその荒谷さん怒って帰るとこだし、そうそう、あの浜口くんはもうブーさん何言ってるんですかっていう、その、うん、慌てるシーンなので、うん、笑っちゃうほどはいけないシーンなんで、
そうだね、
でも毎回荒谷さんは後ろ向いてもうその怒ってるのか笑ってるのかわからないような芝居を、そうそう、私帰るって、逃げて舞台袖で逃げてくるっていう、
実際だからああいったところはおそらくナモさんは毎回ぶっ込んでくれというふうに言ってらっしゃったわけでもないんだけど、寺山さんとすればやっぱり遊ばせてもらっていいんですかみたいな、なんかそういう潤いを作るというかね、お芝居にね、なんかそういうことに関してなんていうか論理的な感覚のもとにやってらっしゃったのかなっていうかね、そういう感じはしますけど、
その計算でやってたかと思って、
私がです、私がそれを許しとったからじゃない
ですか、まあ許していらっしゃったので寺山さんの方はなんていうか悪ふざけするタイプの人じゃないので、寺山さんはね
真剣に悪しようとしては
った、そうそう、だから計算してああいうぶっこみを毎回潤いを持たせるためにやってるというか、なんかそういうふうにやってらっしゃったように見えたので、
うん、ああいうネタ的なところは、うん、毎回一緒だと慣れてくるっていうか、
うんうんうん、
それがあるので常に新しい発見、常にそれが新しいのように受け止めて、うん、受け止めれるように、
うんうんうん、
私は良かったんじゃないかと思うので、うんうん、すごい冷静に考えとる
ってことです、うん、寺山さんもだからあそこほら悪乗りする人だったらああいうの止めないとまずいんですけど、寺山さんの場合ちょっと計算してやってらっしゃるので安心してお任せできるというかね、そういった感じはあったので、そういった風にナモさんも見てたのかなっていう感じでね、
もちろんそうなんてやらないじゃん、寺山さんも、
うん、
新鮮味がなくなるから、
うん、そうそうそうそう、そう今サンゴさんもおっしゃった通り、そう、まさにおっしゃる通り、そうそうそう、新鮮味なくなるからとにかくそのいつも新しい気持ちで芝居するっていう意味で、うん、そのどんどんぶっ込まれていくとる
っていう、うん、いつも予測してしまって、
うん、そうそうそうそう、
芝居自体っていうものが次だからもう一時慣れてきたらもう予測芝居やよって言ってすぐ、うん、からもう見えとるよ先って、
うん、ただ
やから
ただやっぱああいった潤いを与えるためにそれだけ労力をかけて準備してきてらっしゃるということに対しては本当にも大変だなと思って
すごいと思います違ったよ、そう
別に同じのやっても誰からも責められない場所なんです
けど、いや全然責められないです
、締めのラーメン
大丈夫収録して締めのラーメンはい、今居酒屋最後で締めのラーメン、
こっちも締めどころで何もないんです
けど、ね、パーイに向かって
そう
届けられないですね、この場所がない
のだから、もう今回本当ベテランとその若手のなんか面白いセミギアみたいなもんあったんかなっていう、うん、
ベテランって誰、
うん、
寺山さん、
まあまあ俺も含めてですけど、
ベテランじゃベテラン、
いやフレッシュさがないのはベテランですよ、
そうそう
あ、ただ単にそれです
そういうこと、そういうこと、
そ
ういうこと、うん、
それどうやって食べるんですか、
ありがとうございます、うん、
はぁ、ぶっこみで
いや、ほんまにそう思います、うん、
な、俺いらん、
うん、そうですね、
太らせるかも
しれない、太らせる
だからまあいろいろ今回経験したことを踏まえてまあ次回公演につなげられればなとは思っとるんですけど
そうですね
決まりました
さて、次はいかなる
そう、次回南本さんも役者として出ますので、いや、未定じゃないです。確定しましたんで、はい、確定しました
一応、村ちゃんの方からね、ほぼ、
はい、
確定ということで、
そうですね、
連絡が入ってきてましたし、
はい、ナモさん、ほら、もうそれ逃げられないですよ、もうそんな
セリフ
作者のか、管理事務所さんの方からも、ほぼこういう条件では OK ですよという連絡もいただきましたの、
ほんまですか、
うん、 ちょっとまだ村ちゃんには連絡してないです。
まあまあ
基本的なところで、じゃあこれは放送される頃は完全に
もう OK ですね。お来週というか今週中には
放送されるのかどうかは分かりません。
分からないですね、はい、ええ、ちょっと後で冷静に聞いてみてね
いや、まだあのね、前々回の僕らのあのね、僕とあの松尾くんがやった時のポサッとやつよりいいと思うんです
よ。あれはちょっと使えるかどうか微妙だよね。
いや、もうあれ絶対流さないでしょ、あれ。
あれ、お酒飲んどったの？
いや、飲んでないです
よ。飲んでないけど、
いやいや、全部ボケだったんですよ。会話が。
彼のぶっ込みが広かったんです
よ。ぶっ込み出すっていいね、
今回は真面目に話しとるんで。
ちょっと、あの、セリフからセリフの間に間がありますけど。
ねえ。まあ余計なセリフもありましたけど。
そうです、余計なセリフ。うん。そうそう。でもほんまにまあまあ今から言う次回作も楽しいと思いますんで、うん、期待していただいて結構だと思います。
そうですね。
はい。うん。
いや、楽しくせよ。
はい。
はい。うん。ということで、あのちょっとはやる気になった門口君ですかね。
待てどういうことですか。いや、やる気はありましたよ。ありましたよ。大丈夫です。
ありましたよ。
ありましたよ。
いや、
めんどくせえな、本当に。やってたでしょ、ちゃんと。いいんですよ。だからさっきあの一番最初にね、あのアンケートの話しましたけど、そのアンケート書かれなくてもそれは進んでたんならそれはそれでいいんですよ。そうそうそう。それは主役の役目を果たしてたってことなんですよ。わかりますか？聞いてねえ。
いや、聞いとっちゃ当たり前やろ、主役やもんって。主役は当たり前主役やろ。
いや、本当ね、主役の大変さを今回はね、感じていただいた。
いや、まあ、感じましたし、まあ、今まで何回かその主演級のことをやらせていただきましたけど、今回もう間がいもなく主演やったんで、大変やったなと、それは思います。だから、それは次回のね、主演の某彼にもね、ちょっと。
でも、次回主演って、そのがっつり主演とはまだちょっと。若干違うような気もする。
いや、まあまあそこはね、まあまあ、はい、楽しみにしていただいてということで、はい。
締めたがってる門口君。
いやいや、じゃ締めたはいくはないですけど、なんか例えばなんか聞きたいことあればどんどんもっと聞いてもらえれば、はい。
そうですか。今回あの最後にあの中島ちゃんが、はい、最後の最後にちょっと早めに涙が出たっていう話聞いてたんですけど、気づいてました。
はいはいはい、最後の最後ってあの、本当に最後の最後ってことですか。
そう
は
いはいはい、やっぱナノさんから涙禁止令が出てたっていう話
聞いてますね。はい、
うん、絶対泣くなと
言われてましたね。
泣いたらぶっ殺すと。
そうでもそれぐらいのレベルで言ってもらえて
ください。いや、基本セリフ言うときは泣かないです、うん、それだけ。
ちょっとだから最後少し被ったかなみたいなことはね、中島ちゃんの振り返りの時になんかそういう話は聞いてましたけども。
被った、
うん、最後のところにあのちょっと涙が出てしまったみたいな、ね、
はい、
うん、なんかそんなことは言ってましたけどね。あの映像ではちょっとわからなかったので、
うん
うん、あの時はもう門口君は隣にずっと いたんでしたっけ。
いや、もう僕は最後にはは
けてたんです
けど、最後行ってらっしゃいの、
うん、そう
今もうすでに舞台の一人ですから。
ああ、そっか
そう
あの時は袖からは、そうか、もう自分の出番が終わったらもう舞台の上は関係なしになんかふわふわっとしてらっしゃったんですよね、確か門口君は。
ふわふわっとしてたってことですか。いや、ちゃんとその、うん、その
中島ちゃんを見届けてたのがどうなのか聞いた。
あ、見届けた後はふわふわっとしてました
見届けてたのちゃんと。
いや見届けたら普通に、まあ、行ってきますっていう最後の宣言した後に、まあ、はけて、はい、まあ、あとはまあ、カーテンコール準備してたので。
あ、はい、じゃあ行ってらっしゃいは聞いてないんだ。
聞いてないんだな。
え、
聞いてないんだ。やいこちゃんの最後のセリフを聞いた
って話しとる。要するにあのちゃんと注目して袖から見てたのかなと思って。
最後の最後のやいこちゃんのセリフを聞い
たの。あの、なんだっけ、袖にあのいわゆるモニターがあるんですけど。
あ、モニターで見た
んだ、うん、モニターでしか 見れてないです。なかなかダイレクトには見れないので。そう
あ、モニターちゃんと見てた。
モニターでも言ってました。はい。あの、行ってらっしゃいって言って、あの、なんていうか、照明が消えるって言って、消えて、また、あの、なんだっけ、あの、
島田君に聞いてみようか、ちゃんと。
なんか、
あの人に聞いたら絶対聞けないって言うから。
何も勝てんことに準備したよ。
トムチ君の浮気事情聞いとるから。
そうそうそう、まあまあまあまあまあ、まあ、はい、いやちょっと見てましたよ、見てました見てました。
そうですか、
はい、見てました見てました、はい、
と、
は
い、いうことで最後に嘘が出てこれで終了です。
もうこれ本当にヤイコちゃんが聞いてないこと言う。見てましたよ、は
い、ということで今回は、はい、参加いただいたのは今キッチンに立ってる人は誰ですか。
あ、すいません、あ、安田さんもです。
はい、はい、今後ろ振り向いたのは、
はい、南本清美です。
はい、ていただいたのは、
はい、門口英二です。
はい、この3人に来ていただきました、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
劇団 POD ポッドキャスティングでは皆様からのメールをお待ちしております。劇団 POD の芝居をご覧になった方はもちろん、全くご覧になっていない方からでもメールをお待ちしています。メールを送りいただいた方には、劇団でオリジナルで作曲をしております音楽 CD または音楽ファイルをプレゼントさせていただきます。メールアドレスは master@pod-world.com へ直接メールをお送りいただくか、劇団 POD のオフィシャルウェブサイトの送信フォームからお送りいただけます。 Google などで劇団 POD と検索してください。劇団 POD のオフィシャルページのトップ画面のインターネットラジオのリンクを開いてください。そのポッドキャストのページに、番組へのメールはこちらからとリンクが貼ってあります。そちらからお送りください。もちろん Apple の iTunes ストアのこの番組のページのレビュー欄からの感想もお待ちしています。またオフィシャルページのトップページに Twitter と Facebook のリンクも貼ってありますので、 Twitter フォロー、 Facebook いいねもお待ちしております。それでは次回まで。
キャスティング。